はい、おはようございます。井上です。2024年7月25日、今日は木曜日ですね。今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日は、最低賃金過去最大50円増、物価高で時給、1054円新たに8道県が大台乗せというところで、今年のですね最低賃金の改定額っていうのが概ね決まったというね報道がありましたので、それについてちょっとお話をしていこうというふうに思います。よろしくお願いいたします。まず番組のフォローねぜひお願いしますというところで、中央最低賃金審議会の小委員会は24日、2024年度最低賃金引上げ額の目安を50円とすることで合意したと、いうこと。最低賃金の全国平均は現在のところ1004円から1054円に 5% 引き上げられる。歴史的な物価高やこの年の春闘での大幅賃上げが実現したことを踏まえ、引き上げ幅、引き上げリストも過去最大。新たに北海道、静岡県など8道県が最低賃金1000円台に到達し、大台越えは16都道府県に増えるというところで、予想されてましたね。5% ぐらい引き上げるだろうなと思ってたので、今回予想の範疇なんですけれども、これ結構すごいですよね。1054円というところで、今回その新たにね引き上げられたところっていうと、北海道とか静岡県とかなんだけれども、ここであとはあれですよね、結構今見ていくと、もう東名阪は全部東名阪ね、要は海沿いの都道府県というのも基本全部も1000円超えてるんですね、アベレージでいくと。すごいなというところですね。で関東でいくと、今は群馬だけまだ1000円いってないみたいな感じなんですよね。栃木、茨城とか埼玉とかね、北関東とかはもう行っているというところですよね。であと東海に関してはもう岐阜も1000円超えているというところですね。愛知、岐阜、滋賀、三重とかですね、京都、大阪、兵庫が超えて、あと広島も超えるというところですよね。で、ね、給料上がるっていうのはめちゃめちゃいいことだとは思うんですけれども、いや、これ北海道とかね、1000円じゃないですか。で、もちろんニセコとかバブってるからね、当然もっと上がってるのかもしれないですけれども、別に最低賃金って平均値であるわけではないので、そのね、都道府県単位で、ね、情勢を見ながらなんですが、北海道でこれ1000円って、例えば、札幌とかね、は1000円で、いいと思うんですよ。変わらないからね。だけど、例えばそれが、釧路とか稚内とか、ね、その他の地域で1000円って、これ結構大変だと思うんですよね。だから北海道を一つの、なんていうのかな、行政区というか都道府県のね、一個の県、道ですからね。で、捉えるのは結構これ、無理筋じゃねえのっていうふうには思ったりはするんですよね。だってこれじゃあ、他のところ1000円でって言った時に、物価がそもそも低いわけだから、これ1000円でじゃあ集めたら、人使えなくなっちゃったりとかすると思うんですよね。で、そうなってくると、結構その値段とかっていうところをね、いじったりもしなければいけないので、なかなかしんどいんじゃないかなとは、個人的には思います。だから北海道ってだってね、1個で何都道府県分あるんだよって話ですから、北海道もうちょっと分けた方がいいと思うんですけどね、その区域ごとに。ただ単純にこう、1個の北海道、ドーンじゃなくて、それこそ10分割ぐらい、こういうなんか決め事に関しては、にしないと結構大変なんじゃないかなというふうに、思ったりしますよというところですね。で、この最低賃金の枠も、こう、なんとか行政主導でこう、ガリガリ上げていくっていうのも、ちょっといかがなものかなと個人的には思うんですね。やっぱり、その体力的に厳しい企業とかもあるわけじゃないですか。もちろんね、そういった企業は自然に淘汰されていくので、この最低賃金をね、こんな無理くりガンと上げるよりも、むしろ、これは自由採用にしたらいいと思うんですよ。個人的にはね。だから、自由裁量にしておいて、で、それで、あれじゃないですか、ちゃんとその経営できないとかね、手腕が発揮できない企業は、もう淘汰されていて、人が集まらなくて潰れていくっていう流れの方が、ある意味自然なんじゃないかなというふうに思うんですね。で、結構その、人がね、今でどこでもいないっていう話じゃないですか。で、じゃあそういう人がいないっていうところをちょっと深掘りして見ていくと、大体最低賃金とかで募集してるわけですよね。だから周りが 横並びなわけですよ。そうなってきた時に、その結局じゃあどうやってどういう基準で選ばれるかって利便性とかになっちゃうわけじゃないですか。条件な、お金以外の条件の部分でなってくると、まあ結構その人を集めるっていう部分ではしんどいと思うんですね。だから本当に今人が足らなくて人を集めなきゃいけない。で、人が来ればね、来るようになれば、売り上げは当然取れるわけじゃないですか。どんどん伸びていくので。じゃあ何すべきなのかって言ったら、思い切ってドンと上げちゃえばいいんですよ。基本はね。うん。で、例えば今周りがね、例えば周りの、で、近所のね、近隣の同系統というか、パートアルバイトの時給は例えば1000円だったとするじゃないですか。で、1000円で集めてたら、その他大勢と一緒だから、まあ来る人もいるし、来ない人もいる。まあ来ない人が圧倒的に多いというか、なんとか、競合しちゃうから集まらないわけですよね。で、その来ない、ただでさえ打ち合わせ、問い合わせが少なかったり、メールが少ない中で、当然人がいないとね、店成り立たないから採用していくってなるから、その従業員のなんか微妙なラインになってしまうってことは絶対あるんですよ。だったらここは思い切って、例えば思い切って、周りが1000円だったら、例えば1100円とかね、うん、やると。あとは1200円とかね、思い切って200円あげるとかね、するんですよ。そしたら何が起こるかって言ったら、もう問い合わせなりまくりっすよっていう話なんですよね。うん。で、その結果、どういうことが起こるかっていうと、人を選べるようになるんですよ。問い合わせ増えるか、今までは来た問い合わせが数か限りがあるから、その中で何とかしなければいけないって話になるわけじゃないですか。だけどその募集時期を上げることによって問い合わせ件数が劇的に増えていったら、エントリーしてくれる人の中から選ぶことができるわけですよね。うん、そうするとそのお店の質っていうのも当然サービスの質も上がってくるから、当然お客さんの満足度も上がるし、最終的には売上が上がっていくんですよ。でもちろんその上げた直後っていうところでいくと、当然人件費の方がそこまでドンと上がるから、インパクトめちゃめちゃあると思うんですよね。だけどそれをうまく乗り切ってしまいさえすれば、その分売上とかも上がっていくので、で人に困るってこともなくなるじゃないですか。そうすると店の運営とか経営とかってめちゃめちゃ楽になってくるわけなんですよね。だから最初結構痛みは伴うんですけれども、でも3ヶ月4ヶ月、まあ、マックス半年もしっかりやれば、もう全然そこら辺は回収できる、回収っていうかクリアできるし、むしろそれ以降の期間に関して言うならば、なんつうかな、もう回収できるというか、それ以上、今まで以上の粗利を獲得できる可能性が高まるんじゃないかなというふうに私は思います。で、私もまあ、今からもう20年ぐらい前の話ですけれども、ね、北関東のお店を担当しているときに、なんていうかな、いや、北関東じゃない、東京だ、東京の店担当しているときに、担当したときにね、まあ、赴任したら、募集時給がめちゃめちゃ安かったんですよ。周辺と比べると、周りと比べるとね。うん、めっちゃ安いっていう状況だったんですね。おいおい、ちょっと待ってと。これ無理だろうってさすがに思っていて、で、いくら上げたのかな ?50 円か60円くらい上げたんですよね。だから、周りよりちょい高いぐらいにしたんですよ。そしたらその瞬間どうなったかって言ったら、人めちゃめちゃ来るようになったんですよね。うん。で、ことなんですよ。だから、結局そうなって周り上げていくと、当然周りもね、人が集まらなくなるから上げていくってことなんだけど、トータルでその前の相場って上がっていくんですよね。だから、まあ、ある程度のラインまでは最低賃金というところでコントロールする必要はあるかもしれないけど、もう今みたいなところまで来ちゃうと、まあ、ここからはもうその各企業間の知恵と工夫と努力とかで上げさせていくっていう自発的な上昇っていうものを促した方がいいんじゃないかなというふうに思うんですね。で、よく言うのがその最低賃金っていうところを上げるんじゃなくて、例えば、その、なんかその周辺の例えば時間給よりも、こう上がってったら、なんか税面で優遇するとかね、したらいいと思うんですよ。で、こういうね、例えば最低賃金がどうじゃこうじゃという、この基準にして何やらっていう補助、助成とかになって、助成金っていう形にしちゃうと、またね、公金ジャブジャブチューチューしたい人たちが群がってしまって、本来の趣旨じゃないような使い方されてしまうリスクがあるわけですよね。だったら、そうじゃなくて、お金をあげるではなくて、支払う部分に関して優遇をするっていうことを多分したらいいと思うんですよね。うん。で、例えば、よく言うんですけれども、消費税の部分の、納税する部分に関して、例えば、10% 徴収してるけれども、まあ 5% 分は、まあ 5% ちょっと多いかもしれないですけど、3% 分はインセンティブにしていいですよ、みたいな。だから例えば消費税を世の中的に 8% で全部軽減税率の税率に一回戻して、で、企業側に対してこういう、ね、そういうなんとか、 行政的政策に対して答えてくれる法人に対しては納税する消費税額を例えば 5% にするとかね、したら 3% 間が取れるわけじゃないですか。でその 3% って液税になるわけだから、その事業者にとっては楽なわけですよね。でそもそも払っている税金を納める下げるわけだから、そのなんていうかな、変にこう無駄にねそのお金をこう抜くとかそういうことはできなくなるわけですよね。だからそういった意味では絶対プラスになるんじゃないかなというふうに私は思ったりします。だから一概にも最低賃金をこうどんどんゴリゴリ上げていくっていうフェーズではなくて、もう1000円乗ってきたわけだから、からそうじゃなくて、よりなんていうのかな、その事業者側が上げたくなるようなインセンティブを与えた方がいいのかなというふうに思います。だからこれだってこれで言ったら結局はね、まあ、最低賃金にへばりついて終わるわけじゃないですか。だから補助金でその賃金引上げ額っていうところで多分プラ50円とかなるわけですよね。だから今回だから50円アップしたった時に、じゃあそこからさらにあのまた50円上げるとかになってくると100円近く上げなきゃいけなくなるわけじゃないですか。そうするとなかなか現実的ではない部分が出てくると思うので、まあ、そこら辺はもうちょっと制度ね、事業者側が自ら上げたくなるような仕組みっていうのも作ってたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、あとは本当にもうちょっと細分化、都道府県も10波1からげで1個のその同一都道府県内全部一律じゃなくて、その場所によってもやっぱり差が出てるところが多いじゃないですか。だって兵庫県とかで言ったら、その北部日本海側と、その何だろう、瀬戸内海側の南部、じゃあ全然経済状況違うわけじゃないですか。京都も一緒ですよね。京都市内とあの南部のね、日本海側、北部の日本海側、やっぱ違いますよね。だからそこを同一の1000円とかでやっちゃうと結構きついんじゃないかなというふうに個人的には思いました。まあね、ここら辺ではいろいろね、議論が湧いていって、いろんなことがうまくプラスになっていけばいいんじゃないかなというふうに個人的には思います。まあただ1050円、4円ってすげえなと個人的には思いますね。だから、まあ今、ね、私がね、直接お店をやってるわけじゃないんで、あかんですけど、当時の感覚でいくと、人件費がここまで上がっちゃって、で、原材料とかも上がってるわけじゃないですか。で、価格転嫁が思ったより進んでないってことを考えると、結構、飲食とかって結構今厳しいんじゃないかなと、個人的には思います。だからもう結局はですね、もう、最終的に行き着くところは、人間様がサービス、直接サービス提供するようなお店に関しては、もうやっぱ単価は高くなる、価格が高くなる。で、例えばその価格っていうところを安く抑える場合にはもう精進化ですよね。例えば、配膳ロボットみたいな、そういうのも積極的に使って、極力人件費の分のコストを抑えていくってことをしていかないと多分難しいんじゃないかなというふうに思いました。ということで今日はですね、最低賃金過去最大50円増、物価高で時給1054円、新たに8道府県がこのお題のせという記事がありましたので、それについてお話をさせていただきました。ぜひね、ご意見とコメントとかありましたらコメント欄にコメントをお願いいたします。というところで今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。